メッタのバスケ色に染まるラジオ。なぐごわいなが。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。すいません、秋田に行ってきたばかりでついつい生ハゲのね真似をしてしまいましたけども、はい、ということで、バスケ色に染まるラジオ秋田帰りの、ね、22回目の配信となります。この番組はバスケットボールを愛してもない私メッタがバスケ魅力を一ファンとしての目線からざっくりとお届けするラジオとなります。実はスタンドマイクを新しく買いまして、今まではねヘッドセットで収録してたので音が増幅させると割れたりっていうねちょっと問題点があって、ちょっと耳当たりがねよろしくない感じになったのかなっていう風なのがあって、これはねラジオ始める前から普段のニコ生とかね、あとは動画でのねゲーム実況とかもう全部含めてね改善したいなって思ったところで、思い切ってねいいものを買いました。まあ今回はねそのタイトルコールからねもう一回取り直して、ついでに危機迫る生ハゲのねモノマネをすることで、ね、マイクの調子をね確かめるというねテストも兼ねているわけであります。はい、どうかご理解ください。はい、今日はね2021年11月16日の夜の収録なんですけども、先週末の13日14日にね、秋田にね行ってまいりまして、まあ車で、まあ、盛岡から秋田まで走らせてね、目的は、まあ、もちろんねB リーグの秋田ノザンハピネッツのホームゲーム、相手がレバンガ北海道戦ということで、その2試合をね しっかり見ていきつつ、久々に、まあ、食の方もねいろいろ楽しんできましたというね、まあ、今回はね、まあ、そういったレポートもね少し挟みつつ、 B リーグはね代表ウィークに入ってちょっとお休みになったタイミングで、序盤戦のね振り返りを、まあ、順位とか見ながらねやっていきたいと思いますし、それからね昨日ついにね今度のワールドカップ1位予選のね中国戦に向けて の日本代表候補がね24人発表されましたので、選手顔ぶれをね紹介するのと、まあ、個人的なね期待したい選手、さらに今回ね入っていない中で、ね、驚きの発表した選手もねいましたので、まあ、そちらの、ね、話も少し取り上げたいと思いますので、よろしくお願いします。それではスタートいたします。よろしくお願いします。はい、改めましてメッタです。それでは早速、B リーグのね、まあ、状況をね整理していきたいと思いますが、まずはね、まあ、私自身がね先週末行ってきた、秋田北海道戦のね、現地観戦のレポートなんかもね、先に話しておきたいと思います。まあ私もともと秋田にもね住んでおりましたので、ハピエツのね試合は、まあ、結構見てはいるんですけども、まあ、このコロナ禍でね声が出せないっていう制限が続く中で、ね、どういった盛り上がりをね見せているかっていうところもね含めて、非常に楽しみにしていたところではあるんですけども、まあ素晴らしかったですね。入場制限がねかかっているその席間隔をね一つ開けて半分以下に抑えるっていうね、そういった中での手持ちのグッズとかをね駆使して、ね、そして、まあ、秋田ビートとねいうまあ名前をつけてるんですけども、手拍子、ね、音で表現するっていうね、以前からね、非常に、まあ、訓練されたね、ブースターの人たちがね、多かったんですけど、なんかコロナ禍でよりなんかそれが結束力が高まったような気がしますね。まあそれくらい素晴らしかったですね。残念ながらね、2日間ともちょっと雨模様でね、あんまり、外をね、出歩くことはできなかったんですけども、ホテル備え付けの、ね、居酒屋で夜、まあ、しっぽり、うん、まあ、楽しむことはできました。はい。ね、イナニアうどんとか、比内地鶏鍋とか、はい、あと、きりたんぽをね、味噌つけて食べるやつだったんですけど、とりあえずね、その3種類はね、堪能したいと思ってましたので、今回それがね、果たせてよかったですね。まあ、実にね、3年ぶりの秋田だったので、ね、まあ来週ね実家に帰省、ね、するので、まあね、お酒も、ね、いろいろ買いましたし、お土産とかも買いましたし、ね、まあ、非常に満足のいく、ね、2日間だったと思います。ただ ただ高速代をケチってね、国道46号でね、盛岡から秋田まで往復したんですけど、夜のあまり明かりのないね、道を走るのは非常に怖かったです。いくら国道といえどもね、やっぱり山をね、越えるわけですから。で、カーブもね、やっぱりアップダウンもね、ちょっと多かったですし、冬は絶対無理だなっていうふうには思いました。もし行くならですね。ね、冬に行くならもう新幹線、もう一択だと思います。はい。はい。ということでね、試合の話に戻りまして、結果的にはね、秋田は2連勝という形で、まあ、終わりましたけども、2試合ともね、内容はね、ちょっと違ってまして、1試合目は、まあ、最終的には79対75っていうスコアだったんですけども、3クォーターあたりでも秋田がね、もう大きく、まあ、ディフェンスからの速攻をね、炸裂させて、結構ね、20点くらいリードをね、保ってたんですけど、終盤にね、北海道がまくり始めて、あわやね、同点追いつくか逆転するかっていうところまで来たんですよね。まあ、そこでなんとかね、まあ、ファールゲームで秋田がね、フリースローちゃんと決めて逃げ切ったという試合になりましたけども。ただね、やっぱ、その4クォーターまくられた時間帯と、1クォーターの始め以外は、もうほぼ秋田のペースでしたね。秋田といえばね、まあ、B リーグファンにはおなじみですけど、非常に粘っこいディフェンスと、ね、素早いブレイクをね、ベンチ入ってる選手全員でね、駆使して戦うのがね、非常に特徴的で、スタメンはね、固定されてはいるんですけども、中山拓也、長谷川昇、古川高俊、ジョーダン・グリーン、アレックス・デイビスなんですけど、ロスターに入ってる選手が12人全員出したんですよね。これがね、前のヘッドコーチのね、ジョゼップ・クラロスヘッドコーチか、愛称ペップでしたけど、彼が就任して以降ね、アシスタントから昇格した前田さんも、それをね、継続してやってて、もはや秋田をね、象徴的な感じになってますけどもね、この、堅守速攻っていうのが。それでね、初日のね、ヒーローは、ジョーダン・グリーンと、長谷川でしたね。前半はグリーンが3連続スリー、後半は長谷川が4連続スリーがありまして、見事なオンファイアでしたね。ね、まあ、オフェンス面が、ね、目立ったのはその2人ですけど、他の選手もね、役割をね、うまく、守備面もそうだし、オフェンス面もね、よくボールが回ってて、ね、うまくいってた印象はありましたね。逆に北海道が少し、まあ、秋田はね、ディフェンスに捕まってたっていうのもありますけども、ちょっと外国人にね、頼ってる場面がちょっと多かったかなっていうね、気は、ね、しましたね。シューターでね、中野司とか、あと、葛原、ね、っていう選手もいてね、すごく、彼らが乗ってくると、すごく厄介になりそうなチームであるんですけども、ちょっとこの2戦は、秋田とやる前にね、勝ってた、宇都宮とかね、千葉に勝ってたところでの、ね、粘り強さ、まあ、初戦はね、最後の最後で見られましたけど、全体的にはなかなかそれが発揮できなかったかなという感じでしたね。はい。まあそういったこともあってね、はい。まあホームのね、秋田のね、ブースにとってはね、非常にいい展開になったのかなと思いますし、まあ自分もね、まあ楽しめましたしね、はい。すごく試合の盛り上がりもね、含めて、久々のマッピングとね、あと、ね、アウェイのね、北海道が入ってきた時の、選手紹介の時のね、もうグリーン一色のね、演出が素晴らしかったですね。あれは、ブースター一人一人がね、持ち前のペンライトでやってるもんですから、もう、素晴らしい一言につきますね。だからね、まあ、声が出せなくても、盛り上がりはね、十分、あんな感じで作ることができるっていうのをね、再確認できた、なんかそんな、現地観戦だったかなというふうには思います。はい。で、ゲーム2はね、ちなみに、オイサーこと田口がね、大爆発して、ベンチから20得点、スリー5本ですか。もう素晴らしすぎましたね。キャッチ&シュートはもちろんね、彼の一番得意なプレーですけど、ドライブからのね、クリエイト、レイアップのフィニッシュとかもね、見せてたので、かつてね、秋田に在籍して、 千葉でね、なかなかプレータイムはもらえなかった時期、そういったね、時期も乗り越えて、一回りなんか成長したなっていうのが、なんか見れた試合だった気がします。はい。まあ、あとそれからね、まあ、この後お話しするね、日本代表にまた候補に選出されました、古川もね、持ち前のやっぱシュート力と、ね、クレバーなプレー、そしてね、ディフェンスの粘り強さもね、非常に発揮されてて、もう完全に秋田にね、ハマってる感じでしたね。はい、そんなところでね、さっきちょっと食べ物話したからちょっとお腹空いてきたんですけど、はい、我慢してね、順位表の話しましょう。で、秋田と北海道を所属するね、東地区は、秋田はこの2連勝で7勝7敗の五分に戻しました。北海道はね、宇都宮、千葉に勝ったのもあったんですけど、結局5勝9敗で、ちょっとスロースタートな感じですけども。まあ、上位陣を見ますとね、川崎の11勝3敗、千葉の10勝4敗、同じくアルバルク、サンロッカーズ渋谷も10勝4敗。やはりね、東地区上位の常連、ね、毎年名前が、ね、出てくる5チームがね、来てるかなっていう感じしますけど、渋谷の10勝4敗も結構、なんか順位表パッと見て、あ、渋谷こんな勝ってたんだっていうね、感じの印象は受けました。渋谷はちょっとライアン・ケリーがね、まだ復帰できてなくて、ジェームス・マイケル・マッカドゥがね、引っ張っているんですけどね、外国人では。あとはやっぱりベントラベですよね。オリンピックを経験したベントラベが、やはりね、クラッシュタイム、ね、終盤の大事なところでね、仕事をしてくれる場面がね、結構見られるので、そこはやっぱり素晴らしいなっていうふうには思います。オリンピックね、なかなか出番ありませんでしたからね、ベントラベ。まあ、そのね、鬱憤も含めてね、もうチームの中ではね、もう完全なもうエースの一人として、まあ、大事な存在になっているってことですよね。あとはね、他の上位陣を見ても、やっぱり川崎、千葉はね、外国人が少し、入れ替わりはしてるんですけど、やっぱり主力選手がね、ほぼ残って、ね、状況ですから、まあ、波に乗ればね、やっぱり連勝はね、すると思ってましたし。特に川崎がなかなかね、まあ、ファジーカスを中心としたね、ハーフコートバスケ、プラス、スタメンでね、頑張って藤井祐眞を、ね、中心としたアップテンポな、かつアグレッシブなね、バスケも非常にハマってるみたいで、それから、新しくね、取った外国人の、マット・ジャニングですかね。サイズはね、2メートルないんですけど、彼はピュアシューターですね。もう3をね、もう何本も決めて、高確率でね、しかもね、射抜きますから、これ結構ね、厄介だと思いますよ。これスペースをね、広げてくれますし、これはね、非常に大きなね、補強だったんじゃないかなというふうには思います。千葉ジェッツに関しては、去年ね、優勝の立役者の一人だった、シャノン・ショーターがね、抜けまして、代わりにクリストファー・スミスっていうね、彼もね、スコアラータイプの外国人が入っているんですけども、彼もね、もう2桁得点当たり前の、ね、コンスタントな活躍を最近はしてるようでして、これがなかなか止めらんないっていうような印象ですね。はい。まあ、チームとしてはね、まあちょっと、まあ、セバスチャン・サイズとかもね、抜けたりしてますので、まあやはりね、シーズン重ねながら、まあ、チームを作っていくっていうね、方針。まあそれはどのチームも一緒なんですけど、特にね、千葉は成長っていう言葉をね、よく使ってますので 今後よりね、まあ、ね、まあ、富樫もいますから、まあ連覇はやはり、可能性としては、やはり外せない存在かなというふうには感じますね。で、開幕戦ね、琉球に連敗してたアルバルク東京は、やはり、上げてきましたね。まあ、最初連敗からの、10勝2敗ですから、トータル10勝4敗。まあ、ここ、まあ、アルバルクに関しても、やはりね、ロシターとサイズっていうね、非常に強力なビッグマン2人がね、新たに入ったわけですから、まあ、他にもね、やっぱり、安藤シュートだったり、そういったところのね、噛み合わせが、ね、必要な状況ではあると思うんですけども、ね、ディフェンスにやはりね、しっかり、安定してるっていうのは、やはり強みではありますね。 で、何よりもね、田中大輝ですよね。ボールハンドラーとして、ね、ピックアンドロールのね、もう、1試合で何回ピックアンドロールやってるんだって感じなんですけど、まあ、そういった、まあね、今回ポイントガード安藤誠也がね、移籍してますから、本当になくてはならないね、存在になってますね。昨シーズンはね、ちょっとコンディションが、ね、整わなくて、チーム負けが込んでいましたからね。やはり田中がね、ちゃんとね、出れるのであれば、まあ、やっぱ総崩れはしませんね。で、こちらもね、外国人がね、大きく変わった宇都宮ですけども、こちらも気がつけば結構ね、勝ち星を伸ばして、来てますよね。新しい外国人がね、何人か、ね、入って、けどね、うまくね、やっぱり、ブレックスが求めるね、バスケに、フィットしてるような感じもしますし、あと何よりね、このチームは日本人も点取りますからね、比江島に遠藤に、あとね、ベンチからの渡辺裕則ですよね。ポイントガード、イカルガのね、ゲームメイクもありますし、ね、サイズも、横幅もね、持ってますしね。はい。ベンチにはね、まあ、ね、竹内康介もね、控えてますからね、インサイド陣もね、安泰ですし、まあそんな、ところですね。で、東地区の下位のチームを見ますと、群馬が、6勝8敗。ね、序盤ね、すごく、上位チームに健闘して、すごくね、期待感があったんですけど、ちょっと試合見てると、やっぱり、ね、波が非常に激しくて、ターンオーバーを繰り返して自滅したいっていうね、そういった場面が非常に多かったので、100点取って勝つ試合もあれば、100点取られて負ける試合もね、あったりっていう、なんかそういう試合が多い、気がしますね。ベテランがね、多いチームですから、まあ、大崩れはね、してはいないんですけども、まあ、少しね、この辺の、まあ、安定感がないのが少し気にはなるところですかね。それから同じ6勝8敗の横浜もすごく健闘していると思いますね。今回日本代表の候補に選出された森川正明ですよね。もともとシーホースでね、まあ、比江島とかね、金丸の控えだったんですけども、ね、この横浜移籍からね、かなり彼の存在感が、ね、上がってきてて、本当にエースとしてね、頑張ってるのをね、結構見かけるんですよね。横浜試合をたまに見るとですね。まあ、ね、B リーグのね、始まった当初はね、横浜もう毎年ね、降格の危機にね、さらされたんですけども、ね、ここ最近はね、まあ、降格自体がね、ありませんけど、ね、十分ね、横浜も力つけてきてるなっていうふうな感じは、ね、しております。で、その下にレバンガ北海道の5勝9敗で、下の方に新潟と茨城が2勝12敗並んでるというね、状況ですね。まあ、茨城は、まあ、昇格初年度で、ちょっと難しいね、シーズンではあるんですけども、直近だとね、川崎にあと一歩で勝ちそうだった試合もあったりとかね、その前の渋谷もそうか、ちょっと惜しい試合が多いんですよね。ただ、それ以外の部分でもね、少し失点が、ちょっと多いのがね、気になったり、してます。で、新潟ですけどもね、新潟も、ね、主力がたくさんね、五十嵐とか抜けたから、印象的にはね、どうかなっていう感じでしたけども、勝敗以上に健闘してる感じはしましたよ。川崎とか、ね、千葉とか、まあ、あるいは琉球とか、ね、対戦したところと、ね、アルバルクもそうですけど、結構勝てる試合も結構多かったんですよね。そこをちょっと勝ちきれないっていうところのね、ちょっと、まあ、辛さはあるんですけども。まあ、なんといってもこのチームはコービーパラスですよね。フィリピンのね、特別枠で来てる。あと、それからね、ハンガリー代表のロスコアレン。もう彼ら二人のね、存在が非常にね、大きいね、とこはありますから、ね、この健闘ぶりは、ね、これはね、本当舐めてかかると、本当痛い目に遭うと思いますからね。はい。で、B リーグはね、結構まあ、川崎とか千葉とか、アルバルクとかのおかげで、東の B リーグって言われるくらいのね、レベルが高い、地区として言われて続けてきたんですけど、今シーズンかなり様相が変わってるんですよね。っていうことで西地区の紹介です。琉球が今のところ11勝3敗で、地区首位。 その次につけるのが、島根の10勝4敗。さらにその次が信州と三河の9勝5敗。さらに名古屋、広島も8勝6敗。7位の大阪も6勝8敗。滋賀も6勝8敗。あと富山が4勝。3位が3勝。最下位京都は2勝という状況ですね。琉球が今首位なんですけど、なんといっても島根でしょうね このポッドキャストも何回か取り上げてきました、安藤誠也と金丸晃輔のね、電撃加入。さらに、ビッグマンね、オーストラリア代表、ニック・ケイ。そこプラスね、リード・トラビスっていうね、外国人スコアラーもいますし、ね、あと最近はペリン・ビュフォードっていうね、彼もスコアラータイプの、ね、選手なんですけど、最近はちょっと怪我で離脱していて、シックスマンから20点稼ぐような選手がね、いない中、ね、アルバルクに勝ったりとかもね、してましたから、6連勝してるんでしたっけか、2試合目にちょっとロースコアで負けましたけど、しかもその相手がね、今言ったアルバルク、だけじゃなくて、広島から連勝もね、してますから、その強さは本物ですね。で、試合をしっかり見てみますとね、そのビフォードがいない中でも、やっぱり安藤が非常にオフェンス面で牽引しているのが分かります。いや、これは強いですよ、確かに。ね、アルバルクの時からね、その前からね、得点力の高さはね、ずっと見せてはいましたけども、今、日本人だと、信州の岡田優太について2番目の得点力ですかね。平均17点か。金丸じゃないんですよね。金丸はもう毎試合密着マークをね、ね、食らっているので、アベレージ自体はそんな高くなくて、いるだけで脅威になるっていう存在ですからね。その中でもスリーポイント4割をね、しっかりキープしてるのは、さすがと言うほかないですけども。ね、おまけにね、ニック系がね、少しずつね、オフェンス面でも目立ち始めてるっていうような、そういった、アルバック破った試合では、そんな感じが見えましたね。これ、ビフォード復帰したらどうなるんだっていうな、そんな感じもするんですけども。いやー、これ、ね、B1 と B2 をね、ちょっと一回行き来した、ね、チームとは思えない、変貌ぶりですね、これは。もう変貌という言葉が一番適切かなっていうふうに思うんですけど、ね、どこまでこれね、続くか、非常に、見ものですね。で、順番逆になりましたけど、首位のね、琉球は、ちょっとね、怪我人が非常に多いんですよね。クーリーはちょっと、ウイルス性肝炎なので、ね、ちょっと病気の、部類であるんですけども、他にもね、田代の、前十字靭帯断裂とか、でもその中でもね、直近の群馬戦はね、初戦で、100点取られてね、かなりの点の入れ合いになって、ね、しまったんですけども、2日目がなんと102対65っていうね、これはもうウルトラリベンジですね やっぱ、いない選手を嘆くんじゃなくてね、やっぱいる選手が頑張っているっていうのがね、琉球の、特徴ですね。エナジーがね、それどっから出てくる、毎試合どっから出てくるんだろうっていうね、いう感じもするんですけども、特にやっぱりね、岸本とか今村とか、ね、日本人が本当にいいですね。そして復帰したコー・フリッピンもね、それにプラスしてる感じは、しますし、クーリーがいない中で、そのデュエイ・エバンスとかダーラムの、ね、外国人勢、あと、ね、帰化枠で、ね、来てるベテランの、コテラ・ハミルトン・ゲイリーですか、はいね、その辺の奮闘も非常に目立ってますね。はい、スタッツ上はね、なかなか現れにくいんですけどね、そのね、献身的な、ね、ビッグマンって、ね、なるとね、はい。だから本当うまくやってるなっていう感じはしますね。ただね、今後ね、ちょっとさらに野戦病院化しないかはちょっと心配ではありますけどもね。この代表ウィークでね、どれだけコンディションを整えられるかが、すごく気になりますね。で、3番目つけてる、信州と三河は、下馬評はそんな高くなかったと思うんですよね。信州は、 さっきもちょっと名前出ましたけど、岡田のね、獅子奮迅の活躍が素晴らしくて、平均19点ですか。まあ、紳士がもともとね、全員で戦うスタイルですから、ね、外国人もね、ベテランのアンソニー・マクヘンリーで、ね、非常に、それでバランスを取れる選手がね、揃ってますからね。なんかこの辺は本当に、日本人がね、エースやってるチームは本当面白いと思います。はい。ね、岡田がね、日本代表にね、候補に選ばれるのはもう当然だと思いたいですね。はい。で、同じくね、三河のところもね、まあ、外国人はね、ガードナーが、健在はしてるんですけども、それ以外のところですよね。同じくね、まあ、代表候補になった西田優大とか、ね、あと、アメリカ帰りのね、住野亮吾とか、ね、まあ、去年の大阪ではね、なかなか、力を発揮しきれない印象もありましたけど、この2人、三河に入って結構変わりましたね。プレータイムがね、もう30分、ね、出る試合ももう珍しくないですし、ね、センターはね、シェーファーがいますけど、ガード、長野聡なんかもね、非常に攻守両面でね、いい働きをしてるなっていう、見た試合の印象はそんな感じでしたね。まあ、ちなみにまだね、橋本康介が富山から移籍してきましたけど、まだね、怪我がね、治ってないのでね、まだ試合には出れないんですけど、ね、彼のね、活躍も早く見たいところですね。まあ、ちなみにね、ガードナー以外の外国人もね、サイズのあるで、ね、ポイントガードのね、カイル・コリンズワースとか、あと、一瞬だけワシントン・ウィザーズにもいたね、ユトフがね、すごく面白いんですよね。非常に柔軟性のあるビッグマンっていうね、一言で言うとそんな感じなんですけど、本当何でもこなしますね。スリーも、ね、打てるし、ちょっと三河面白いなというふうには思います。はい。まあもちろんね、ガードナーがいるのは非常に大きいですけどね。ガードナー今シーズンそんなに点取ってなくて、平均18点もいってないんですよね。ちょっとまあね、得点王の常連だったガードナーから、印象からするとちょっと意外なんですけど、それだけね、まあ試合見てるとダブルチームされてるね、試合もがほとんどですし ね、まあ自然と他のね、選手にボールが集まりますからね。まあただチームとしてはうまく回ってるってことで、まあ、それはすごくいいことですよね。そして名古屋、広島はね、こちらもね、まあオフェンスが非常にね、いい、ね、飛び抜けてるチーム、ですけど、名古屋はね、新しい外国人が、まあいい感じなのかなっていうね、まあ、そんな印象はありますけど、まあ、ポイントカードの斎藤工とかね、あと、アラバルクからね、移籍した須田侑太郎の存在がやはり大きいのかなっていうふうには思います。はい。ね、まあ、張本もね、まあ、ベンチスタートが多いですけど、まあ、彼はね、どんな役割でもこなせるタイプですから、まあ、チームにとってはね、すごく使いやすいんじゃないかなというふうに思います。で、シーズン前のね、補強で一番ね、話題に上がってた広島ですけど、ここ最近はちょっと、黒星がね、多くなってますね。特にね、島根に連敗したところで、2試合目オーバータイムになったんですけどね、代表候補に選ばれた寺島亮と、ね、あとね、川崎からの移籍の辻直人のね、ガード2人がすごく火を吹いて、まあ、彼ら2人で勝ってもおかしくない試合だったんですけど、まあ、それ以上に島根の勢いがね、上回ってたっていう感じの、まあ、試合だったんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどもね。ちょっとアイゼン・マーフィーがね、怪我で離脱しているというところも、多少は影響あるのかなっていうところはありますのでね。まあ、大型補強したチームはやはりケミストリーをね、築くのに、やはり時間がかかるわけですからね。まあ、こちらもね、バイウィーク明けの、またいい試合をね、見せてくれたらというふうに思います。大阪、滋賀とね、来ていますけど、大阪はもう完全に DJ ニュービルのチームですね。スコアリングガードですけど、ね、まあ、その中でね、ちょっと大阪も少し、ね、上位チーム相手になると、なかなか勝ち星をね、伸ばせてないような、 まあ、そんな印象はちょっと受けますね。で、滋賀はね、非常に若いチームですね。まあ、ここ最近はもうずっとそうですけど、ここもかなりね、頑張ってるんじゃないかなというふうに思います。ヘッドコーチがね、トーレスヘッドコーチがすごくね、アクションが ヘッドコーチの中で一番激しいんじゃないかなというふうな 印象は受けますけども。まあ、それには滋賀といえばね、サーディ・ラブダンのね、兄のね、キーファー・ラブダンがね、来て、まあ、多分毎試合フィリピンからね、熱い視線が送られてると思うんですけど、今んとこね、かなり奮闘してるんじゃないかなというふうに思いますね。で、しかも富山とか三遠がね、この間、直接対決をしてましたけど、まあ、富山が連勝して、ね、順位が変わりましたね。まあ、特にやっぱりね、富山はエースマブンガを支えるね、周りが、ちょっとね、ベテラン選手がね、たくさん富山はね、来て、まあ、この間はね、KJ 松井が、ね、決勝シュートをね、見事に決めてましたけど、もっとああいうのが見たいですね。で、この試合で、ね、注目されてたのが、またフィリピン対決ですね。ドワイト・ラモスの富山、3円にはね、サーディ・ラベナがね、いて、特に2試合目はね、もうラベナのおかげで、ね、3円が、ね、終盤追いついてね、まあ、最後のフリースローを、ね、落としてしまって、ちょっとまあね、悔し涙を流しましたけど、普段ね、結構クレバーにね、プレイしてるように見えて、やっぱりここの中熱いんだなって思うと、ね、やっぱりちょっと、胸が熱くなるんですけどね。はい。ではね、ちょっと、サヤはね、日本人がもう少し頑張ってほしいかなっていう、感じはしますね。富山から移籍した松脇とかはね、まあ、いい活躍はしましたけどね。もう少し外国人ね、とか、ラベナにね、頼るね、展開が、負担をね、減らせたらいいのかなというふうに思いますね。まあ、富山に関してもね、まあ、同じこと言えるんですけどね。さっき名前挙げた KJ だけじゃなくてね、まあ、ラモスだったり、ね、あと、晴山ケビンとかもね、頑張ってほしいなというふうに思いますけど。そしてね、最下位京都は、まあ、申し訳ないですけど、ちょっと予想通りになっちゃってるかなっていう気は、ね、してますね。ティルマンがね、ここ最近は B2 の仙台とか、FE 名古屋に行ったね、ジェローム・ティルマンがね、途中加入して、ね、早速点をね、稼いでるようですけど、まあ、ここももう少しね、日本人の活躍が見たいかなというふうに思ってますね。まあ、このチームだとやっぱりポイントガードの鈴木達也がね、経験豊富で、ね、アシストもたまに量産するね、試合もあったりとか、彼のパスセンスはね、すごく見て楽しいなというふうに思いますけどもね。はい、それに、ね、周りがうまくね、合わせられればいいかなというふうに思ってますね。あと、デイビッド・サイモンがね、ちょっと怪我しちゃってるのも、ちょっと痛いところでありますね。はい、以上ね、なんか思って長くなっちゃったけど、ね、一応、ここまでは B1 のね、印象ということでなりましたけど、やばいな、これちょっと B1 長くなりすぎて、ちょっと B2、B3 の話もできないな。まあちょっとさすがにね、B1、ほどね、ちょっと見れてるわけじゃないので、まあ、ざっくりとした印象にはなるんですけども、B2 は東が強すぎますね。ファイティングイーグルス名古屋を筆頭に、14チームが2地区にね、分かれての、シーズンなんですけども、上位ね、5チームが8勝5敗以上で、名古屋、越谷、山形、仙台、福島ですね。ちょっと今まで上位じゃなかったね、ところも上位に来ているので、これちょっと、私はね、一応地元ってことで仙台を応援してますけど、なかなか、これはまた昇格が大変そうですね。まあ、同じく西地区も、10勝2敗で香川がトップ、その次がね、川村拓也とかね、補強してた西宮ストークスが9勝4敗、以下、あと熊本が7勝6敗で、4位の、福岡から借金になってるんですよね。あと、佐賀、奈良、愛媛ですから、これは東の強い、シーズンってことになってますね。いや、これは本当大変ですね。チーム数は少ないけど、見応えは十分あるんじゃないかなというふうに思います。B1 経験者もね、たくさんね、来てますからね。 で、一方でね、B3 は、長崎が未だ無敗です。いや、これ本当に負ける気配がなさそうなんですよね。ね、天皇杯でもね、サンロッカーズに勝ってたりとかしましたからね。その次が1敗の岩手、同じく1敗で RTD 千葉。岩手のね、奮闘も、今ね、盛岡ね、住んでますから、なんか去年以上に強いなっていう印象があるんですけども、またちょっと見に行きたいですね。まあ、以下、まあ、ベルテックス、静岡とか、埼玉とかっていうふうに続いてますね。はい、B3 の昇格条件がね、前のシーズンと今シーズンのね、それぞれの上位、ね、最上位のチームで、B2 ライセンスがあるっていうね、チームになるわけですから、まあ、ちょっとややこしいんですけど、ね、まあ、いずれもね、やはり、まあね、現地観戦して改めて思ったことですけど、やっぱり目の前の試合にね、やっぱり選手たちは、本当バスケ人生をかけてっていうのがね、もう、なんか改めて、なんか分かった感じもしますしね、まあ、コロナ禍でもね、会場に足を運ぶね、ファンの熱気もね、非常に、ね、感じられて、やはり、ね、レベルとか、階層とか関係なく、ね、非常に、やっぱり皆さんにね、気軽にお勧めしたいね、特にこれから冬ね、寒くなってね、室内で、ね、あったかくして見れるっていうね、メリットもね、生きてくると思いますから、ぜひね、B リーグ観戦をね、選択肢に、ね、休日とかね、仕事帰りのね、選択肢に入れてほしいなというふうにやはり思いました。はい。はい、以上ね、ここまで、B リーグの、ざっくりとした印象でした。はい。はい、それでは、続きまして、先日発表されました、ワールドカップ1次予選ね、今月末の27日、28日控えてる、中国戦に向けた、男子日本代表候補、24人がね、発表されましたので、そちらの紹介をしていきます。まあ、ポジションごとにね、まあ、紹介した方が分かりやすいと思いますので、まずね、ポイントガードが、まあ、年齢順に並べると、琉球の岸本隆一、川崎の、藤井優真、千葉ジェッツの富樫勇樹、サンロッカーズ渋谷、ベンドラメレオ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの斎藤工、広島ドラゴンフライズ、寺嶋良、続いてシューティングガードが、宇都宮の比江島、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの須田侑太郎、アルバルク東京の安藤周東、琉球の今村慶太、信州ブレイブウォリアーズの岡田優太、CO 三河の西田優大、スモールフォワードが秋田の古川貴俊、群馬クレイサンダーズ、秋チェンバース、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、張本天傑、横浜ビーコルセアーズから森川正明、千葉ジェッツの原修太、大阪エベッサ、ザックモーア、パワーフォワードが、宇都宮の竹内康介、群馬の、野本健吾、大阪の、小島エリオット海、三河の、シェーファー、アビー幸輝、そして最後センターが、唯一の、B2 クラブからの選出、ファイティングイーグルス名古屋の、ルーク・エヴァンス、そして信州ブレイブウォリアーズの、マシュー・アキノという、24人代表候補には入ってないんですけども、合宿の方には呼ばれましたのが、滋賀レイクスターズの、川又浩哉、ね、という、まあ、センターですね。はい。まあ、以上の25人が一応合宿に招集をされております。ね、まあ、この収録、ね、B からもうあと2週間もない中でのね、新ホーバス体制での、ね、男子日本代表、ね、始動ということでなりますね。はっきり言ってね、時間は全然ないんですけれども、まあ、B リーグの、ね、シーズン中ということで、まあね、時間が、まあ、2週間近くで取れただけでも、まあ、いいことなのかなというふうには思いますけども、 でもってね、まあなんといっても、東京オリンピックのね、メンバー、それからね、今までその、まあ、代表候補だったね、選手を含めると、非常に入れ替わりが激しくなりましたね。でもって、東京オリンピック経験メンバーを、挙げると、まあ、富樫、ベンドラメ、比江島、張本、そしてシェーファーという、まあ、5人になって、ね、まあ、半分以上がね、今回漏れてるんですけども、まあ、一応今回のね、まだね、ホバさんの直接の、理由とかは、選考理由とかはね、まだ聞いてないんですけども、まあ、単純に、次のね、ワールドカップ本戦のね、もう切符はもう手にしてるという、開催国枠がね、ありますのでね、沖縄、フィリピン、インドネシアの共同開催なので、まあ、そういったね、メリットがあるっていうことで、ホバさんがね、B リーグを見て、まあね、動きのいい選手をね、自分に合いそうな選手を、まあ、持ってきたのかなと、ね、いうところですね。まあ、おそらく、B リーグの中でもね、まだまだ見たい選手はたくさんいるんじゃないかなっていう予想はしてるんですけども、まあ、今回だけでもね、代表初招集の選手も、ね、多くて、ね、ぜひともね、モチベーションを上げて、ね、合宿、あるいはね、試合に臨んでほしいなとは思うんですけども、ただね、まあ、若手ばっかりっていうわけではなくてね、まあ、もちろんオリンピック経験メンバーもそうですし、以前ね、代表常連だった古川とか、竹内康介なんかはね、ベテラン選手もね、いますから、ちなみに今回、比江島がね、まあ、岸本並んで3番目に、上から3番目の年齢ということで、あ、もうそんな立ち位置になれたんだなというような、ね、感じもしておりますね。はい。まあ、残りがね、もう20代、後半、前半の、ね、選手で固められてますので、まあ、とにかくね、新しい人材の発掘を、まあ、ね、ホーバスさんも楽しみにしてるでしょうし、まあ、ファンとしてもね、ちょっと楽しみなところはちょっとありますので、はい。で、この中でね、まあ、私自身がね、この選手いけるんじゃないかなっていう、まあ、期待をね、持っている選手はまあ何人かいるのでちょっと紹介するんですけども、まあ、やはりね、ガード陣がね、今回、まあ、ホーバさんが前に、ね、男子の代表を就任した時に、まあ、言ってたのがね、ね、男子にもいいガードがたくさんいるというような話をしてまして、ね、まあ、今回、それで実際に見てね、やはり目に留まった、ね、選手をね、持ってきたのかなという感じがします。前任のラマスさんはね、非常に田中大輝とか、ね、サイズのあるね、選手をガードとして使う、ね、傾向は強かったですけども、今回はね、あまりサイズを重要視せずに、まあ、最長身でも、まあ、ベンドラメの183ですか、あとはもう170代、ね、富樫に至ってはもう160代ですけど、いずれもね、非常にスピードのあるガードで、もちろんね、ガードをしてもね、コントロールもできるし、ね、まあ、非常にディフェンスもね、アグレッシブなメンバーが揃ったなっていう印象ですね。はい。まあ、特にね、岸本、藤井のあたりですかね、まあ、彼らはね、長年 B リーグでとか、その前のね、実業団、あとはね、BGA リーグ時代からね、活躍してきた選手ではあるんですけども、非常にね、まあ、岸本も藤井もすごくプロキャリア始めてからで成長がすごく著しい選手なので、まあ、藤井に至ってはね、今、三冠、ね、取るくらいの、アワードね、取るくらいの、まあ、力も持ってますしね、攻守両面でのね、川崎のキーマンにね、なりつつありますからね。今までだったらね、篠山とかね、辻が、まあ、その役割だったんですけどもね、今、藤井が今、川崎で一番なくてはならない存在になってますからね。はい。で、琉球の岸本もね、まあ、もともとカリーみたいなディープスリーがね、得意中の得意で、ただね、ちょっとかい、あの、B リーグ開幕戦の時はね、なかなか、まあ、力を発揮しきれずっていうね、そういったことも、まあ、ありながら、見れば見るほどね、まあ、いろんなことができるようになってるような、感じになってたので、本当に最近はドライブとか、ね、ディフェンス面でもね、非常に存在感をね、見せるようになってまして、ね、もちろんね、そう、シュート力に関してもよりね、磨きがかかっているという、いうことで、 ただの飛び道具ではないね。まあ、ところの期待感も、持ったんじゃないかなっていうふうな予感はしてます。あと、まあ、ベンドラメはね、まあ、スティーリングがね、一番得意なんですけど、まあ、ベンドラメもね、非常にシーズン中、ね、安定した活躍してますし、斎藤と寺島も、スピードがね、非常に売りの、ね、ガードですね。めちゃくちゃね、ドライブの時の加速度が速くて、ね、それでいてね、まあ、富樫みたいにちゃんとスピードもコントロールできるっていうね、いうことで、この辺りは本当に、最近のね、B リーグを盛り上げているんじゃないかなというふうに思ってます。だからね、このガード陣は本当に激しい競争にね、今回、なるとは思いますけど、ね、誰が出てもね、まあ、自分の味を出せる、持ち味を出せるようにね、まあ、ホバさんがうまくやると思うんですけどね、まあ、頑張ってほしいなと思いますね。で、シューティングガードはね、まあ、比江島がね、やはりエースになるんでしょうけども、まあ、他にもね、今 B リーグで日本人得点王の岡田優太とか、オフェンス力に磨きかかってる、ね、琉球の今村とか、スリーとね、ディフェンスが得意なね、須田侑太郎に、代表候補常連の安藤周人もいますし、非常にここも若さとね、経験がね、備わった、まあ、布陣になったのかなというふうに思います。ね、まあ、おそらく比江島はね、当確だと思いますけど、ね、残りがで、ね、誰選ばれるかがね、ちょっと未毛ではありますね。で、スモールフォワードがね、まあ、ベテランの古川とかね、もいますけども、まあ、ここはやっぱりね、まあ、サイズもね、経験も1枚、ね、上手の、ね、張本、まあ、筆頭なのかなと思いますし、あとはね、こちらも、まあ、スリーと、ね、ディフェンス、スリー&D が、ね、できる、メンバーなのかなっていう気がしますね。原とか、アキチェンバース、古川とかは、もうまさにそういうタイプだと思いますし、おそらくね、そのガードとかをね、を支える、まあ、地味かもしれないけども、まあ、おそらくです、献身的な選手がね、重宝されるんじゃないかなっていう気はしてます。はい、で、あとはね、ちょっと一括りで、まあ、インサイド陣っていうことで話するんですけども、ベテラン竹内と、あとシェーファーを除くと、初招集で埋まりましたね。サイズのあるね、野本はもともと、ね、期待値は非常に学生時代から高かったようですけど、まあ、念願の予約代表入りってとこですね。で、ルーク・エヴァンスに関しては、私はね、実際に、まあ、B2 の試合ね、何回か彼のね、献身的なプレーを見たことがあるんですけども、本当にいい選手です。はい。泥臭い仕事をやらせたら、このビッグマンの中ではね、すごく、頑張るんじゃないかなというね、感じはしてますけども。ただね、まあ、他の、小島とか、秋野真守とか、ちょっと、サイズの素質はあるんですけど、経験がとにかく足らないんですよね。今回、他にも招集された川端もそうなんですけど、とにかくね、経験を積ませるところから今、始まっていると思いますので、ね、B リーグだとなかなか出番少ないんですよね、彼ら。まあ、そういったのもあってね、ね、日本のね、ちょっと慢性的な、まあ、悩みであるね、ビッグマン不足しがちっていうね、ところの、まあ少しでもね、今後の飛躍のきっかけになればいいかなというふうにはちょっと思っております。とは言いながらもね、やはりシェーファーと、あとまあ、帰化枠で、唯一のね、一応帰化枠選手なので、まあ、ルーク・エヴァンス、まあ、プラス竹内か、あるいはね、まあ、他のね、まあ、選手で揃えてくるのかはちょっと、まあ、ちょっと未知数ですね。はい。予想はできませんけども。もしかしたらね、あ、こんなに動ける選手なんだ、ね。なんで全然試合出れないんだろうっていうのがいるかもしれませんからね。まあそういう状況で、ね、まあ、相手がね、ね、サイズも機動力もね、ある中国との2連戦ですから、ね、まあ一応、ね、ゼビオアリーナ仙台でね、今回2試合やれるので、ね、バブル形式でね、中国、本来はホームアンドアウェイなんですけどね、今回、まあ、1箇所に集められるってことでしょうね、アジアの予選のところがね。で、ただ私はね、まあ、28日の方のね、2試合目か、2試合目の方のチケットをね、確保しましたので、非常に楽しみですね。まあ、そちらもちょっと、観戦レポートをね、またできればなというふうに思いますけども、
ホバさんをね、怒号がアリーナに飛ぶのはなんかね、すごく予想はね、できるんですけど まあ、ともかくね、選手たちがね、もう本当死に物狂いで、ボールを追いかけてね、コート駆け回る姿をね、楽しみにしたいなというふうに思っております。はい、で、その一方でね、まあ、今回若返りとかっていう話もね、あったんですけど、このオリンピックメンバーの中でね、今回選ばれない中で、自らね、状況を報告したのが、アルバルク東京の田中大貴ですね。で、オリンピックではね、正ポイントガードとしてね、3試合出ましたけども、ね、ラマスさんにね、ボールハンドラーとしてのね、能力を買われて、本来のシューティングガードからポイントガードにコンバートされての代表での起用だったんですけども、まあ結果はね、皆さんご存知の通り、まあ、田中自身もね、あんまりいいパフォーマンスできてたとは、正直、ちょっと言えなくて、ピックアンドロールがね、なかなか、強化試合ではうまくいっててもね、なかなかオリンピック本戦では、なかなか力を発揮できなかったっていうところもあって、ただ、それ以上にね、まあ、田中自身がね、SNS で語ってたのは、もうずっと前から東京オリンピックまでと決めてたという、ね、その代表活動についての、まあ、強い思いですね。まあ、彼は、まあ、あまりね、感情を表に出すタイプじゃなくて、本当クールに淡々とこなすイメージなんですけど、やっぱりうちにはね、非常に強い思いを秘めてたってことですよね。ただね、年齢的にはまだ30歳ですから、まだまだこれからじゃないのかというね、田中自身もね、もう B リーグ始まる頃からのね、成長ぶりが非常に、まあ、素晴らしいものがありましたからね。まあ、オリンピックはね、ちょっと残念な結果でしたけども、まあ、やはりね、本人としては、まあ、そこにピークを持ってこえたっていうね、いうところで、まあ、ホーバーさんとかともね、ちゃんと相談した上で、決めたというね、代表引退を決めたというね、ことでしたから、ね、この判断は、尊重したいですね。やっぱアスリートはね、オリンピックのような大きな舞台があるとね、やっぱり、それ以降のモチベーションが、やはりなかなか保ちづらいのような、やっぱそういう気持ちにやっぱなってしまうのはしょうがないところもありますからね。はい、ただね、今後もね、B リーグの中で、まあ、洗練されたね、ピックアンドロールとか、この間、ジューシーさんと話したね、美しいジャンプシュートがね、もっと見てたいと思いますのでね、なるべく長く続けてほしいなと思います。はい、はい、ということでね、一応ここまで代表戦のね、一応代表候補のメンバーの紹介のお話でした。ね、まあ、今後また動きがあればね、随時、ポッドキャストの中でもお知らせしますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、ここまでお届けしてまいりましたバスケロイスマンラジオ第22回目の配信、そろそろお別れの、ね、時間となりましたが、今回の放送はいかがでしたでしょうか。はい、今回はね、完全に国内の、ね、話に、終始しましたけども、本当にね、現地観戦とか、あるいはね、まあ、画面越しに見るだけでもね、B リーグすごい楽しいのでね、まあ、あとはウィンターカップのね、組み合わせとかも、まあ、決まったりとか、いよいよね、一番バスケがね、盛り上がる時期に来たなというふうな感じもしますし、まあ、まずはね、直近の、来週末、27、28の、ね、代表戦がすごく、ね、楽しみではありますね。はい、ね、私もまあ、ね、現地に駆けつけますのでね。はい、まあ、ついでに牛タンね、食べながら ね、日帰り旅行、また楽しみたいと思います。ただね、その一方で、試合のね、翌日には、コロナワクチンのね、2回目の接種があり、まあ、それ以前にね、今、まさにね、ちょっと仕事が非常に忙しくて まあ、なんとかニコ生はやれてるんですけども、11月11日にリリースされたばかりの、ファイナルファンタジー5のピクセルリマスター版も、ちょっとだんだんね、やる時間が減ってきて、まだ全然進んでないですよね。まだ3分の1も終わってないんですよ。なのに、実況を始めしまったというね。 とてつもなく愚かなね、選択を今しているので、今かなり掛け持ちがいろいろ大変なことになっております。まあ、しかもね、今週末はね、実家に帰省するっていうことで、まあ、できればね、その FF5 も取りだめして、なんとかね、半分くらいまでね、進められたらなというふうに思いますので、はい。ね、動画はね、ニコニコ動画と、あと YouTube にね、アップ、しますし、あと、まあ、リンクも貼りますのでね、そちらから見ていただければと思います。そういえばね、同じ日にリリースされてたドラクエ10のバージョン6は、一体いつ始められるんでしょうね。まあ実家いるときはね、さすがにちょっと時間はできそうですけどね、はい、はい、ということで引き続きお便りの方お待ちしております。視聴ページに、投稿もリンク貼っておりますので、お便りが結構やっぱ励みになりますので、ね、ニコ生みたいにね、やっぱライブでねやりっていうするのももちろんいいんですけども、やっぱりラジオ形式でね、一つのお便りに対してじっくりとね、一つ返していくっていうね方式を私もやってみたいので、ぜひとも、まあ何でもいいのでね、まあ、バスケに関することじゃなくてもいいかもしれません。ね、お気軽に本当に投稿してください。よろしくお願いします。ツイッターでは、ハッシュタグバスケイロメッタです、はい。はい。ということでね、1時間ね、続けようとしますので、この辺でね、切っておきたいと思います。また次回以降も、よろしくお願いします。ではでは、メッタでした。さよなら。